週末の競馬が終了しました。皆さんどうもお疲れ様でした。北九州記念いつもニコニコ4着でね、これ3着だったらですね、ちょっと大口払い戻し所だったんですけども、まあね、まあしょうがないですけどね。あ、ジェニファーの2着すいません。これね、もっとあの駒上げで、ね、4番手ぐらいにしちゃったんですけど、まあ予想読まれた方はね、ね、この方のあの恐ろしさっていうのはちょっと重々、まあご存知だと思うんですけども、はい、あるとある競馬専門誌の、筆頭トラックマン、もう長年あの筆頭を務められている方で、ケイノさんという方なんですけども、ジェニファーに、ただ一人だけ、渾身の20丸を打たれていました。もうぼっち20丸ですね。まあ、この場合はですね、まあ本人来ることももちろんあるんですよ。でね、あとね、まあ隣なんですね。なんでまあ、ランフォーバウもいいのかなと思いましたけれども、ちょっと待ってよと考えてみりゃね、先週、ぼっち20丸16ゼッケンに重ね掛けされてて、来なかったんですよね。あれと、じゃあ今週どうなのと思いましたらね、本人直接でしたね。これだからあの、22でくくって、いつもニコニコと、こう、組み合わせの3連複3連単も買ってたんですよ。だいつもニコニコがね、3着に入っていれば、もう、ウハウハでもう、大口払い戻し場だったんですけどね。うまくいかなかったですね。で、本当にね、皆さんね、まあ、いつも言ってますけど、スポーツ紙が、今180円ですか？東スポとか180円で。で、日刊とかちょっと週末競馬がある場合は高くなるんですか？まあそれでも200円ぐらいですか？200円いくらで。ね、もう、そういうね、まあ安く上げようっつうね、魂胆はね、で競馬なんかやってもダメですよ、こんなもんね、博打というか、商売全般、なんでもそうです。とにかく、金に糸目つけちゃいけないんですよ、なんかことを、成し遂げようと思ったら、資本投下、これがね、いかに重要かって、もう、その時点でケチった人間は、所詮、乞食博打しか打てねえんだよっていう。はい。でも、いざやるとなったら、事前に、ね、もう、ありとあらゆる情報を、金に糸目をつけずに、揃えておくという。競馬専門誌全紙、ね、あるいは、まあ、スポーツ新聞でもいい、全紙買って、もう見比べると。で、その中で、あれ、この人の打つ印おかしいじゃんとかね、いうのが、もうこうね、まあ、見えてくることもあって、それでまあ、自分のスタイルを構築していかなくちゃいけない。なんでね、視野を広げる、この行為を、みんなしないんだと。たかだか180円で済まそうと。そんなね、虫のいいね、180円でね、まあ、中にはお気に入りのね、トラックマンさんもいるかもしれませんけれども、もう決してね、そういうもんじゃねえんだと、ね、だからね、まあ、今日もね、ウィンズ後楽園に朝行きまして、で、午後からもちょっと行ったんですけど、青い口っていうところでね、まあ、2番目に、出入りの多い、ファンの出入りの多い、その出入り口なんですけども、そこに、新聞の売店があるんですけども、勝ち馬、午前と午後で見比べたら、たった2部しか減ってませんでした。ねえ。悲しい。お前ら550円も投資できねえのかよと、先行投資できねえのかと、小じぎどもと。ねえ。まあね。なら、なんで550円、スポーツ新聞より専門誌550円の価値あるかっていうね、その価値がわからないんだ、みんな。地方新聞もそうですよ。もうね、 なんか面白い印なんですけどね、まあそういうね、まあ、うがった見方と言われればそれまでですけど、もっとね想像力を豊かにしてこの競馬というものを見るべきなんじゃないかなというふうに思いますけども、そうするとねジェニファーがね、あれもしかしたらこれもやべえんじゃねえかなとは思えると思うんですけど、はい、ね、大沼ステークスは、おかげさまで1番手で、当てることができました。これね、8枠ならもうワイドブリザードだろうなというふうには思ってましたよ。でね、まあこれ1着した時にね、いつもニコニコはね、ちょっとやばいかなとは思ってたんですけども、でね、ことほどさようにとワイドブリザードってね、単勝そんな変わんなかったですね。印はね、ことほどさようにの方がね、なんかお団子いっぱいぶら下がってて、ワイドブリザードはせいぜいあの白三角とかね、黒三角が1個程度で、中には無印の人もいましたけども、だから、あ、ワイドブリザードの方が全然つくんだろうな、単勝2000ぐらいあるんじゃねえかななんて思ってましたら、まあ蓋開けたら500ぐらいしかなかったですけども、はい、で6枠これはまあ1番手で、まあ、ヒルノハンブルグっていうね、ハンブルク、これはまあドイツの都市ですね。これもまあいいんですけども、ただあのレバントゥレットっていうね、これはね、なんとなく意味見たら大沼ステークスに似合うんじゃないかなっていうふうに思ってました。フィンランド語でオーロラって意味なんですよね。オーロラでメインタイトル大沼、オーロラ、大沼、オーロラ、大沼。なんとなく似てんじゃないですか。ね、大沼ステークスにオーロラ似合うかなと思って、来るならこっちもある、ありかなと思ってましたけどね。はい。それと、まあ、あの、6枠と11ゼッケン、なぜ6、8を1番手に出そうかなっていうふうに思った。まあ、その理由につきましては、まあ、いつもね、バカの一つ覚えでね、壊れたレコードのようにね、コンちゃんなんかに言わせますとね、またこの話かと、耳にタコできてるよってね言われちゃいますけども、それはもうダブル登録の存在ですよね。福島のメインレースのジュライステークスの方に回った6枠の11ゼッケンの湘南雷神は、これただ一頭、日曜日のメインレースに出てきた、ダブル登録であり、どことのダブル登録だったんですかっていうのは、ジュライステークスと大沼ステークスのダブル登録だったわけですね。で、その湘南雷神はジュライステークスの方に回って、6枠の11ゼッケンに入ってますよ。入ってますよ。だから、じゃあ、大沼ステークスは11ゼッケンと6枠買ってみたらどうですかということで、枠連6、8というわけをね、これ推奨したんです。もうそれが一番の理由ですよ。だって私30年以上これでやってきてるんですから、ね。何も迷うことないんですよ。ね、自分でもう決めた、あの、ルール、道ですから。あ、でね、それでもダメならもうしょうがねえっていうもうね、諦めの境地でやってますけどもね、これがね、よう来てくれるんですわ。しかもね、この世でね、こういうことでやってますよっていうのはね、日本広しといえどね、この気違いの私しかいねえというね。まあね、中に10名ぐらい、日本の中で10人ぐらいは、おお、すげえ、高本本当だな、ダブル登録すげえじゃねえかやつね。土曜日もね、どっさりね、ワイドをね、おとりで、お、高本、お前ちょっとソープランドでもおごってやろうか、なんてね、ありがたいお言葉をね、かけてくれるファンの方もいらっしゃるんですけども、それはどういうことかというと、土曜日の函館のメインレースの TVH 杯、ここにもダブル登録2頭出走してましたね。1頭は6枠12ゼッケンのメルトユアハート、もう1頭は7枠14ゼッケンのルーフという馬なんですけども、この2頭ダブル登録で、なんと2頭が、2、3着に入りましてね、ワイドもいい配当でしたね、これね。ほんとね、目つぶって買っとけっていう馬券ですよね。ダブル登録2頭出てきて、はい。まあ、絵に描いたようにね、まあ、1着は、まあ、マーブルパレスの一番人気ですか、もうそれにくっつけてね、3連複3連単ね、1点ずつ買っとけよみたいな感じで、まあ、実際にお買いになられた方はいらっしゃいましてね、お見事ですっていうね、もうそれしか返す言葉はありませんけれども、本当ね、去年のね、七夕賞だってね、まあ1頭は同枠でしたけれども、ダブル登録2頭しかいなかったんですよ。でどういう結果になりましたか。はい、同じことぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる毎週毎週毎週毎週やって、しかもね、 G1 以外、 G1 終わってね、この夏のローカルになるとね、もうね、もう偏差値がだだ下がりで、もうダブル登録黙って買ってろって。それだけでお前日々の小遣いに不自由しねえだろってぐらいね、まあ、もう同じことばっかりやってくれてますよ。もう去年 かと今年全く同じことですよ。
はい。
でね、そのまあ TBHI その12、14のねメルト、ユアハートとルーフがねダブルトルグ2、3着で馬券になったのはいいんですけども、これねメルト・ユアハートに乗ってたのが、まあ、6枠の外側の馬で12ゼッケンで横山和夫だったと。でね、ルーフに乗っていたのはもう佐々木大輔ですよ。でね、そのねダブル登録が12と14に配置されていたということは真ん中に1頭馬がいるってことじゃないですか。これがねポエットリーという馬で、これは馬券にならなかったんですが、それに乗っていたのが鮫島勝馬乗り換わりです。はい。で横山和夫はなぜかね日曜日のメインレースに騎乗馬なしですよ。ずっと乗ってたんですけども、あの他のレースには乗ってるんですけども、メインレースだけポツンと乗ってない。で佐々木大輔、これはことほど採用にという2番人気の馬ですか、まあ、これに騎乗していた。で問題のね土曜日ダブル登録にサンドイッチされていた鮫島勝馬はどこに何に乗っていたかっていうと、あのレバントレッドのにこれ乗り換わってたんですよ。しかも緑の帽子で、なんとなく想像つきません？あれ昨日土曜日のメインレースね、6枠7枠12、14のダブル登録はまあ自ら馬券になったんだけどもね、ジュライステークス反対の6枠11ゼッケンに湘南来社のダブル登録もいるけれども、もしかしたら大沼ステークスまたこれ鮫島勝馬のね枠とね、佐々木大輔の枠なんじゃねえのっていうぐらいはね想像に難くないですわな。はい。まあ長年ダブルトルクは私見てますけれども、まあまあそういうこともあって枠連68というね馬券をね一番手で推奨しつつさせていただきつつ、もしかしたらねレバントレッドの方じゃないかなともね、まあ事前に先回りができるというね、これぐらいのまあ想像力は、培えるんじゃないかなというふうに思いますけども、こういうことでやってんだ、こういうことで回ってると思うんですけどね、競馬っつうのはね、ほんと。で、あの、メリークリスマスね、メリークリスマスがね、3着でしたが、まあ、しょうがねえなと、まあね、まあ、こんなもん人気ですけどね、すいません、軸にしちゃいました。で、本来ならこれね、4、5、6枠のボックスとでも言っとかなくちゃいけないんですよね。でそれはなぜかというと、兄貴殿が土曜日小倉の第10レースの雲仙特別、これを馬場金指定されました。なぜ馬場金指定されたかというと、本日の北九州記念の2着馬見ると分かりますわね。ね、この2枠2ゼッケンのねジェニファーがね、もう9番人気ですか2着できた、うわーと思ってだね、やっぱこれ軸にするべきなんですよ、本当はね。だって雲仙特別のね兄貴との馬場金指定された理由があれなんですから。でね、まあ雲仙特別の決まり目が枠で4、5、6枠だったっすわね。4、5、6枠なんで、どっかで4、5か4、6か5、6っていうね枠連の馬券が出るんじゃないかなというふうにも、まあ思っているわけですけれども、だまあ出るとするなら、まあジュライステークスなんだろうなと。ねえ。だって北九州記念は8枠、これはまあ、1、2着は外さないでしょうからね。それと、大沼ステークスもワイドブリザードの浜中ね、もうこれ来なかったら嘘ですから、湘南来信もね、ねえ、6枠11席入ってるわけですし、だからまあ出るなら、福島かなと思ったら、まあ、あの女、まあ、出ちゃったんですよね。枠連4号で、まあ、11倍ですか。いい配当でしたね。もう、とにかくね、兄貴殿にはかなりということで、兄貴殿が馬場金指定されたレースは、必ず結果を見て、で、どうして、その理由もちゃんとね、頭に入れといて、北九州記念で買うべき馬を、まあ、算出するっていうね。こういうことではないかなというふうに思います。はい。で、時刻の日でしたしね。今日はね、時刻。やっぱね、時刻、黒い帽子ですわね。ラタフォレストなんてね、馬が、これ、大沼ステークスで馬券にならなかった時点で、やべえな。やっぱジェニファーやべえなというふうにね、思わなくちゃいけなかったんでしょうし、あとね、池添健ちゃん。これ最終的に大沼ステークスプロミスとジンが一番人気だったんですね。 どこにもいなかったですね。まあね、このね、池添健ちゃんが青い帽子一番人気で馬場掃除したその、10分後、青い帽子の小崎亮也、ストレングス、ラッパ吹いていっちゃくてね。やっぱりかってね。小崎亮也とね、池添健一ってね、まあ、因縁の関係なんですよ。ね。これもう競馬関係者にしかわからないことなんですけども、まあ私はもちろん部外者ですけども、そっとね、そのね、内情をね、ディープスロートの方から教えていただきましてね、あ、そういうことなんだ。だから、そうか、あ、池添健一が、緑の帽子をね、メインレースで被っていると、赤いヘルメットの、3枠、小崎亮也が、来るんだな、とかね。こういうことがわかるわけで、なんか小崎亮也ね、もう TUF 杯土曜日のメインレースね、緑の帽子被ってね、まあ一応軸にさせていただきました。はい。で、これね、どこにもいないんですよね。消えました。でね、小崎亮也日曜日もね、まあまあ、あの、緑の帽子ではないんですけども、ストレングスに乗って出てくる。そして反対の、函館の大沼ステックス、池添健ちゃんが、やっぱり緑、青の帽子被ってるっつった時点でね、俺ね、ストレングス軸、お前軸だろう、これとね。すいません。本当にね。でね、1番8番のワイド買ったつもりが1番7番でね、当たってるっていうね。ほんと自分だけね、こうね、当たってしまってどうもすいません。はい。あとあの、田村康人調教師さんがね、29日、先月6月29日に亡くなりまして、まだ63歳でね、ちょっと若めですけどもね。でね、まあ、土曜日、なんかあの、田村義、その安人厩舎の馬はみんなあの中田で厩舎の方に転厩したしたってね、そういうふうにあのホームページで出てましたけれども、元ね、田村厩舎の馬っていうのは今週4頭出てきてたんですね。でね、土曜日、1頭1着してました。でドリームコア、あの時あの萩原清志調教師がやっぱり亡くなりまして、ドリームコア2着したんですけども、あの時もね、元その萩原厩舎、何でしょう、大竹正弘厩舎に転厩したんですか。で調べてみたら、その萩原清志厩舎の馬がね、元馬がやっぱりね、メインレースにその入っていたところが飛んできてたんで、同じことあるかなと思って、まあ、見てましたら、まあ、ありましたよと。で、それプラスジョッキー、田村康人厩舎に所属していた2名。これはまあ、どっちもあの、障害主戦のジョッキーですけども、五十嵐祐介と、江田祐介ですか、有料と書きますね。この2人。で土曜日、江田が障害で、来るかなと思ったら来ない。で、日曜日、五十嵐君が、黒い帽子に入ってるんで、これ、最低限お金でしょっていうね。だって田村厩舎に所属していて、調教師さんね、先生が亡くなって、フリーになったんですからね、これね、二分の一でね、弔い馬券ですわね。でね、まあ、2番、12番でくくって、買ってみたらどうかなとね。まあ、軸は2枠で、まあ、3着だったんですけどね、予想外れてすいませんでした。でね、やっぱね、このね、障害レースですよ。ね。でましてやね、五十嵐祐介がね、2枠の2石券でお金になって2番12番という馬券になった。この時北九州記念、あ、2番12番もあるな、障害レースっていうのはそういう風にして見るもんなんですよね。ほんとね、障害で起こった出来事、決まり目、これはね、無視して、競馬は当たり馬券は語れないんです、はい、これもね、ベーシックです。高本義明の本に書いてありました。もう50年も前に。私ね、それずーっと守ってますよ。だから、先手打って2番12番買って、北九州記念でも2番12番、まあ買ってりゃよかったんですけどね。去年なんか、ソレイユジャンプとかいうレースがね、小倉の土曜日に編成されましたけども、まあ、これも意味あったと思うんですけども、今年はなんか編成外れてますね。 来週はソレイユジャンプステークスが行われないんですけども、はい、まあ他の障害レースでもいいんですけど、ね、とにかくは障害レースだけは見とけよっていうね、そういう尊い教え、私の父親から、ね、もう受け継いでちゃんと見ときましょうっていう、そういうまあお話でもあります。まあ、そんなわけでした。どうも日曜日の現場ご苦労さまでした。